西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。2月は江戸で人気の下り酒の流通と消費と題して、ゲストティーチャーに博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお招きしてお届けしています。大浦先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は美酒運ぶ樽海鮮ということで、一番最初海路運ぶのは檜垣海鮮で、そこからこうお酒だけの樽海鮮になったっていうお話を伺ったんですが、さあ今日はですね、江戸時代の物流を支えた樽海鮮ということなんですが、そんなにすごい部分を支えてたんですか、樽海鮮は。
そうなんです。これは僕がずっと言ってることでもあってですね、樽海鮮って前回の放送でも、その樽酒樽を運んでますっていう僕言い方したんですけれども、実はそうではないんです。檜垣海鮮から樽海鮮になるときに、そういう酒樽だけ運ぶようになりましたという説明をしましたけれども、実際はそうではないというのもですね、樽海鮮っていうのが、その酒屋さんが作った船で結構頑丈だったりするんで、事故率が低いんですね。
なるほどね。
でそうなると檜垣海鮮は結構その老朽化が進んでいく傾向にあってですね、事故率がちょっと高いんですよ。でそうなると檜垣海鮮に積む荷物の荷主としては、どっちに積みたいですか。
それは安全な方安全優先ですよ
ってなりますね。
はい、
でそうなると樽海鮮の持ち主に相談するわけですよ。
はい、
ちょっともう上のちょこっとのスペースでいいから乗せてよって、したら樽海鮮も毎回毎回満載で行くわけではないんで、今回スペースあるからいいよとか、そういう風になっていってですね、だんだんですね、混載になっていくんです。
あれそれが嫌やから言ってお酒屋さんは樽海鮮を作りはったんでしょ。
なのに
結局また同じようなことに。
そうなんですよ。なのであくまで酒樽が優先であることは間違いないんです。
なるほど。空いたスペースを
そうです
お使いください。
そうです。でなおかつその前回も少し触れたんですけれども、そのお酒樽を運ぶこの樽海鮮の経営自体はそれほど儲からないんですよ。じゃあ、空きスペース乗せてよねって言われたら、それは乗せますよねっていうこと。
確かにね。はい、
で初めこそその檜垣海鮮に積んでる荷物の方が多いんですけども、そういう形で樽海鮮にどんどん荷物が流れていくと。でそうなると今度は檜垣海鮮の経営が一気に悪化していくわけなんですね。みんな乗せないから、
ね、そうですね、
運賃収入が入らないわけです。でそうなるとその檜垣海鮮はそのメンテナンスができなくなる、船の数が減るっていう形でどんどん衰退していく。教科書でいうところの檜垣海鮮が樽海鮮に変わっていったっていうのはそういうことを言ってるんです。
そういうことなんですね。
なので
なるほど
前回言ったような樽海鮮だから樽だけ運んでいたっていう理解は実は正しくない姿なんです。なのでこの江戸と上方大阪のですね、そこの大動脈ですね、物流の大動脈、これを担っていたのは江戸時代の後半になればなるほど樽海鮮が担っていたというふうに言えていくということですね。
そういうことなんですね。
でこの檜垣海鮮がですね、それではちょっと困りますよと、
ね、
ことで、今度は樽海鮮側に申し入れをして、分かったと、この荷物とこの荷物は そちらに積んでもよろしいけれども、それ以外はやめてねという、まあ、そういうルールを作っていくわけですね、
うん、あ、そうだったんですか。何と何は OK だったんですか。
そのお米とそれからぬかと、うん、それから藍玉って言って染料みたいなんですよね、それからなだめのそうめんとか、
うん、
あとお酢、醤油、うん、そして泡のろうそく、うん、これについては、まあ、両方どちらに積んでもいいことにしましょうと、
うん、
まあ、いわゆる譲歩ですよね、
はい、
したわけですよ。
なるほど。
でもそれ以外は日垣海鮮に運びますからねと。
でもほとんどのものがなんか今出てきたような気がする。
まあまあ、
日垣海鮮には結局何が積まれていたわけですか。ま
あ、お醤油とかそのあたりは。
あ、そうか、
まだ
まだ必要な日用品はあったわけですね。
そうです、布類ですとかそういうものですね。そういうのは、まあ、日垣海鮮に積んでいくと。砂糖とかですね。
うん、
でところがですね、この後もこれで決めたもの以外もですね、やっぱり樽海鮮に積んでくるよと、うんうん、荷物の持ち主からしたらそういうスタンスが続いていってですね、それでまた後半になるとですね、幕府の御用の砂糖であったり、あと干物とか鰹節とかそういうのは両方で OK とかいうですね、どんどんどんどんこう樽海鮮側に有利な条件が付け加えられていくというのが江戸時代のこの日垣海鮮と樽海鮮の競争のあり方だったんですね。
なるほどね。
なので、まあ、ここで今言ったの、ね、おっしゃったように、じゃあ どれが日垣海鮮積んでたのかわからんぐらいですね、樽海鮮積まれていくわけなんですね。
ねえ、やっぱりそれは、ね、安全だったりするとやっぱりそっちを優先してしまいますよね、荷主さんとしてはね。
そうですね、無事に届かないとか、老朽化した分、うん、その分その公開日数も同点長くなってしまいますんで、ね、やっぱりアマゾンでも早く届いた方がいいとか
そうですよね。確かに早いっていうのはね、早い、安い、
そうですね、そうですね。
安くはなかったんでしょうね、でも多分この樽海鮮というのは。
そうですね、ただまあこれで儲けようとしてないというのが樽海鮮の特徴なんで、 そこまで運賃が高くなることもないとは思いますね。
その値段の樽海鮮と日垣海鮮の競争っていうのは別にそんなに、
そこまで
表面的には出てきてない、はい、じゃあやっぱ安全性、
そうですね、
とスピードですか。
スピードと、
なるほどね。まあ、
江戸の問屋さんたちにとってもその時その時の相場感っていうのがあるんで、
ええ、
やっぱり1ヶ月以上かかって、ね、うん、到着すると相場も変わってきたりしますんで、
なるほどね、
注文してから早く届いてくれた方がさばきやすいよねっていうのは当然あるわけですね。う
ん、ね、特になんか関東の人たちってなんか早いとかねなんかもうなんか今がなんかまだ旬だぞってその前がみたいな、ね、結構こだわってたみたいなところもありそうですもんね。そういうことだったんですか。でということはもうやっぱり樽海鮮にどんどん取って代わられていったということなんですか。
そうですね。なので、うん、まあ、日垣海鮮自体は江戸時代の終わり頃に、まあ、和歌山藩のですね支援なんかも受けてですね、はい、まあ、立て直そうとするという、まあ、そういう姿が知られているんですね。一方で樽海鮮はもうそれこそ今お話したように荷物が、まあ、たくさんあるという状態ですね。なので、まあ経営自体はそれで儲かるというわけではないんですけれども、まあ、酒造家も投資対象としては、まあ、いけると、うん、そういう判断になっていったんだと思うんです
ね。なるほどね。
ただそのこういったですね、まあ、運賃の積み込みでいうとですね、もう一つ大事な樽海鮮の役割というのがあってですね、はい、幕府のお米ですね、年貢米を江戸あるいは大阪に運ぶというそういう役割があったんですね。
へえ。蔵屋敷がやっぱりいっぱい建ってるところへどんどん運んでいくわけですか。
そうですね、結局幕府の領地っていうのは全国にいろんな場所に土地土地にあるわけですよね。でそこで取れた年貢って、
うん、
どうやってんのっていう話なんですけれども、うん、当然中央に集めていかないといけないですね、
はい、
でそうなるとそれこそ前回のお話じゃないですけど大間さんに乗せてっていうね、それができるのはまあ近場でしかないわけです
そうですよね。
それこそ日本海側の秋田や山形やとか、うん、あっちの方とか新潟とかで島根とかああいうところからじゃあ江戸までお米運びにって言ったら、まあ、なかなか大変ですよね、
うん、
何秒も。
ですね。
やっぱり船で運ぶわけなんですよね。でその時にじゃあどの船で運びますかって言われた時に、この時期に頑丈でスピードがあって、いい船って言ったら何でしょうって言ったら樽海戦なわけですよ。
なるほど。じゃあ大名とかその幕府御用達みたいになって、
うん、そうですね、
結構それもじゃあねえいい、あこれはいいんだっていうののやっぱりブランド力になったでしょうね。
そうですね、うん、なのであの幕府のそういった年貢米を運ぶ船のことをですね、うん、あのお供え船というふうに呼ぶんです。資料で、そう書いてましてね、はい、でこのお供え船にいわゆる登録するわけですよ、樽海戦側が、
は
あ
は
あ、でそしたらそういう荷物を年貢米を運ぶ仕事っていうのがもらえるわけなんですね。
うーん、
でこの実際にあの博士課の醸造元の達也吉左衛門の持ってる船もですね、記録を見ますとですね、まあ、播磨の国とかあるいは近場だと播磨とかですけれども、うん、それから備中とか、岡山の方ですよね。で美作っていって岡山の内陸の年貢米を、備中の港に津出しして港まで運んで、うん、そこから江戸に運ぶですとか、そういう瀬戸内地域はもちろんですけれども、はい、遠いところで言うと佐渡とか、
佐渡もですか、
あるいは新潟ですとか、うん、で丹後とかで東北の出羽庄内ですね、
うん、
ああいう一見こう樽海戦に関係ないの、樽海戦のイメージって言ったら江戸と大阪の間なんですけれども、
うんうん、
こう関係ないようなところにも樽海戦っていうのは行ってるわけです、
は
い、
米どころはもうくまなく行ってたみたいなところなのかもしれませんね。ね、それこそ
そこに幕府の米がある限り行かないかわけです、
すごいですね。でもこれ結構安定したね、それこそビジネスになったでしょうしね。
そうですね、この幕府の年貢米輸送については、他の輸送よりも割と割がいい仕事を
そうなんだ、
だったということが分かってますね。
いやでもやっぱりそのね、いろんなところに出かけていくとか、その回路もどんどんどんどんこう開けていくと、やっぱりいろいろなことも起こったでしょうし、大変な面もあったんではないんですか。
そうですね、このいわゆる樽海戦はやっぱり樽海戦なんで、
はい、
お酒を積んで江戸へ運ぶっていうのが本文なんです、
はい、
でこの本文っていうのが江戸時代の終わり頃っていうのはある季節に集中するんですね、
は
あ、で春とそれから秋、ここに、
はい、
あの集中するんですよ、酒樽を運ぶ仕事っていうの
は、うん、はい、
で逆に言うと夏と冬っていうのはそれほど多くないわけですね。
うーん、なるほど。
でその空いた期間にその幕府の年貢米運ぶですとか、
うん、はい、なるほど、
大名の西日本の代表の 大名が大阪に運ぶお米を運ぶとか、
うまいことこう住み分けをしてたんですね。
そうなんです、そうなんです。
あ、
ただここで問題なのが、
はい、
夏と冬という季節なんです、
うん、
夏はあの気象でいうところの台風が来ますよね、
はい、
で冬は当然のように、うん、今海荒れてますよね、
うん、
だ大変なんですよ
もう本来ならここ休んどきたいなっていうような時期ですよね。
そうです、だから北前船とかだと冬ね休んで船を陸に上げてメンテナンスやってるような時期だったりもしますし。
そうなんですか、うんうん、
まあ、そういう時期にも、まあまあ、比較的ね、あの、まあ、瀬戸内、そういう時は瀬戸内を選んでたのかもしれませんけれども、まあ、そういう冬でも夏でもこういう運賃積みを、まあ、とにかくやっていくと、うん、まあ、そういうことをすることでその、まあ、赤字を補填していくというんですかね。樽海戦非常にたくさんのお金が膨大にかかってそれをちまちまこう回収しているのを、まあ、こういうあのお酒と関係ない荷物を運ぶことでなんとか回収していくと、まあ、そういうこともやっていくということですね。
そうだったんですね、
でその、まあ、一つ事例としてですね、
はい、
江戸時代の本当に終わり頃にですね、達也吉左衛門が持っていた、辰吉丸っていう船が、樽海戦があるんですけども、これが事故にあった例をご紹介したいんです。
あらま、えらいことじゃないですか。
えらいことなんですけど、割合ですね、うん、あの事故を合うんですよ
、
まあ、あの事故に、うん、合わない船の方が珍しいかなというような。
それぐらいやっぱ厳しい、
あ、いますね、あの
ことだったんですね、海で、
まあ、あの事故の代償があるんですけども、
ええ、
この辰吉丸なんかで言うとですね、
はい、
7年間で2回ぐらい事故に遭ってますんで、うん、1度目はこれより前に事故に遭ってて、で再建した後の話を今からご紹介するんですけれども、はい、これ事故に遭ったのはこれは江戸から上方に帰る途中のですね、
はい、
これはですね、江戸に向かう途中ですね。どこから向かうかというと、うん、南部藩っていう東北のですね、岩手に盛岡に所在地がある南部藩というですね、藩があって、そこの荷物をですね、まあ、お米とかあと銅とかそういったものをですね、
はい、
運んでですね、で仙台藩領の石巻という港、うんうん、ね、今も港有名ですけど、そこから江戸へそういった荷物を運んでくださいって、まあ、そういう、はい、業務を委託されたわけなんです、ね、
ああ、
まあ、その時点でとかいうね、全然違うところを、
そうですよね。ねえ、上方と江戸だけ違うんですね、
そういう仕事を受け負ってるんですね、
うん、
でこれ文久3年というですね、かなり幕末にですね、
うん、
引き受けて、で6月の28日に石巻を、まあ、出発して、でこれが結構まあ大変で、約1ヶ月経ってですね、7月27日に浦賀という港に着いたんですね、
はい、
江戸に入ってくる船っていうのは基本的に全部1回浦賀で検査を受けないとダメなんですよ。
あ、そうなんですか、
なので浦賀で江戸にこういう荷物を入れますと、
はい、
まあ、そういう申請出して、
うん、
OK と、
うん、
ということで樽海線も全部そうなんですけども、1回浦賀を経由するんですね、
はい、
でこの浦賀に7月27日、まあ、約1ヶ月かかって着いてですね、
うん、
でそれも1ヶ月かかってるもんですから、まあ、急いでたんだと思うんですけども、もう真夜中午前3時とかに検査を受けてですね、でまたもうすぐ出発すると、
うん、
でところがですね、浦賀から江戸までって割合近そうに見えるじゃないですか、まあ、それまでの航海に比べれば、
そうですよね、
そう、房総半島こうぐるっと回ってきて、でまあ、ちょっと油断もあったのかもしれないんですが、そこでですね、うん、武蔵の、まあ、当時江戸近郊のことを武蔵の国っていう、でそこでですね、嵐に遭うわけなんですね、
うん、
でこう夜中にですね、そういう雨風が吹いてきてですね、こう周りが見えないというような状況で数人乗り上げてしまって、
うわ、はい、
でこんでその選手をこう解凍しようと思って、
はい、
回そうと思ってこう怒りを下ろしたりするんですけれども、まあ、暗闇なんで、方角を失いって書いてましたけれども、どっちがいるか分からんとか、
は
い
は
い、
分からなくなったんですね、
でそういう状況もあって、まあ、夜が明けるまで待とうとか、で夜が明けたら明けたでこう状況がかなり厳しいということもあって、近くに神奈川の港があったんで、
はい、
そこに連絡船を出して、連絡船もあらかじめ積んでるんですよ、樽海線って大きい船なんで小さいボートを積んでて、
は
い、それを下ろしてですね、ちょっと あそこ行って荷物をこの預かってる大事な荷物を積み下ろす作業をしようということで、う
ん
うん、お願いして、そしたら快く神奈川の港から2艘中型船が、
うん、
まあ、やってきてですね、荷物の積み下ろしをしてるんですけれども、うんうん、それでもどんどんどんどんこう途中からもう水が浸水してきてですね、
おりゃ、
はい、組み出すんですよ、間に合わないわ
け
です
、はい、
で結局そのある程度、まあ、お米とかですね、銅とかを積み下ろす作業をしてたんで、うん、まあ初め積んだ時点ではですね、お米は3200俵ぐらい積んでたんですけれども、
うん、
そのお米自体は1300俵ぐらいですかね、は陸揚げできたと、まあ半分いかないぐらいですかね、
うん、
ぐらいになってしまってると、
うん、
でそういう状況でなんとかこうみんなでせっせこう、まあ、積み下ろししてたんですけれども、うん、結局船自体がもうどうにも高波も来るし、
はい、
で水没していくと、
うん、
で、もうこの船は使えなくなってしまうと、
じゃあ船も使えないし積み荷も結構
そうですそうです、
そのまま沈んじゃったみたいなところがあるんですかね。
ところが積み荷は大事なんで地元の、はい、住民で、こう取りに来るわけです
なるほど、はい、
なので、まあ、水に濡れて価値がかなり下がるはするんですけれども、一応そういう地元の住民が協力しないといけないという そういうルールみたいなのもあって、ある程度回収はするんですけれども、
そうなんですか、
それでもどうにもならない部分はあってですね、回収自体は及ばないところもあったという、まあ、そういう事件があるわけですね。
やっぱり海上輸送っていうのはそういうリスクがつきものなんですね。
そうですね、どうしても、まあ、たくさん運べる分そういうリスクも多いということですね。
でその後じゃあその、タル海戦はだんだんとこう形を変えていくというか、もうちょっといろんな意味で安全性の高いものとかに進化していくわけですか。
そうですね、これが今お話しした例が幕末の話でしたけれども、はい、明治の初年ぐらいまではですね、こういった和船いわゆる、和式の船でですね、やるんですけれども、これが明治に入ってくるとですね、蒸気船とか西洋式帆船っていって、はい、いわゆる三本マストですよね、和船っていうのはマスト1本なんです、
はい、
でそれが西洋式になると3本になってくるんですね、まあ、航海 の、 技術が上がってくるわけですね。でそういう船が、これを百姓とか、まあ、町人というか、まあ、その一般庶民がですね持つことを許されると、
はい、
それ以前はおそらく軍船しかダメだったんでしょうね。
あ、なるほどね。
これが明治に入るとですね、まあ、許されてですね、
はい、
それによってこういったお酒を運んだり、
うん、
そういうことをしてた業者もですね、そういう最新の船を持つことが可能になってくるんですね。これが、明治の4年になると蒸気船が、まあ、お酒を運ぶのに使われている記録っていうのが出てくるわけですね。
やっぱりかなりその効率が良くなったわけですかね。
効率は良くなりましたね。すぐ東京に
早い
要はその、はい、風待ちとかしなくて済むんで、
あ、そうなのでウィーンって行っちゃうわけですね。
そうです、そうです、はい、ただそれはそれで結構その西洋の船との間でそのルールの、理解の差があったりして事故にあって訴訟になるとか、そういうケースはあるんですけれども、そのあたりもですね今後見ていかないといけないところではあるんですけれども、で逆にその今度は和船、いわゆる今まで使ってたような樽海船っていうのは、はい、明治になると中頃になってくると使ってはいけませんという。
え、どうしてですか。
これは明治政府 の、 その性格としてその 近代技術を取り入れていきたいっていうのがあるんで、和船ばっかり使うなよと、まあ、そういうことを言うわけですよね。
新しいものを取り入れろと。
そうです、そうです、
はい、
で困ったんで、うん、とりあえずマスト立てるかということで
三本マストに、
そうそうそう、愛の小舟って言って、はい、もう一見和船だけれどもこれがあるから西洋式っていう、うん、そういうそういう抜け道なんかも作ったりして、
そういう過渡期があったわけですね。
そうです、そうです。それはいきなりね、西洋式のにしてって言われたって設備投資が追いつかないわけですから。
そうですよね、
まあ、そういう無茶なことを明治政府は言うわけです
よ。そうなんですか。でもその後その辰馬さんも、ね、
そうですね、
そっちの方にちゃんとシフトしてって。
そうですね、辰馬汽船という会社が、まあ、昭和にできていきますけれども、これっていうのはやっぱり源流としてはやっぱり樽海船が源流にあってですね、でただ今お話、今回もお話しましたように、樽海船っていうのはお酒だけのための船ではなくて、物流を担っていたっていう、そういう側面がやっぱりあって、
うん、
で明治以降っていうのは、まあ、お酒だけじゃなくてむしろその別の物資あるいは資源のですね輸送に、まあ、従事していったっていうのが歴史としてあるのかなというところですね。
あ、なるほどね、やっぱりこの船の歴史っていうのはね、どんどんとやっぱりその、まあ、小習慣ともね相まって、こういろんな意味でこうな変化していったっていうか進歩していったってことになるんですかね。
そうですね、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？では、大浦先生、お願いします。
はい。 樽海戦とともに江戸上方間の物流を担っていた船は何という船でしょうか。
はい、なんかそういう、マークが横にあったというか。
そうですね、あのどんどんどんどん樽海戦にこう役割を取られていったという、うん、あの船ですね。
最初に登場してきた船、ね、ということですね、はいはい、先週そして来週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さて、まあ、いろいろお話伺ってるとね、江戸の人たちはお酒をもういかに待ってたかというか、ね、そんななんか早く来えへんかな、届かないかなって待ってたんだろうなって。じゃあ我々この辺に住んでる我々はもう本当にラッキーやなと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、さあ今年も恒例の蔵開きが始まりまして、博士課さんは2月の15日の土曜日ね、
はい、2月の15日の10時からですね、
はい、
あの辰馬本家酒造博士課のですね、酒蔵の蔵開きがございます、
はい、
でそれその本社の敷地でもですね、うん、販売とかですね、あのお食事とか、はい、あるいはあのいろんな体験もですね、そういったメニューもご用意してますので、ぜひお越しいただきたいのとですね、はい、私博物館に、はい、あの勤めておりましてですね、はい、博物館のですね、方でもですね、はい、イベントがございましてですね、うんうん、あの普段あまりこう感じられないような理科っぽいですね、はい、企画をですね、
理科、
はい、あのやっぱりあの醸造業も理科があの絡みますので、
はい、
あの酵母がどんなんですとか、そういうことをやると思いますのでですね、ぜひですね、酒蔵館にお越しいただきたいということと、
はい、
あの今あの開催中のですね、節句の人形展にの横でやってます、美酒運ぶ樽海戦というですね、
はい、
あの資料室の展示がありまして、うん、そこのご案内も私の方でさせていただきますので、
はい
はい、ぜひあのお酒を飲んでからいらしてもらったらと思います。
そうですよね、あの蔵開きが行われているところのすぐ南側ですものね。
ですね、蔵開きのやってるところから東に200メートルほど
東になりますか、
はい、
はい、ということで、博士課記念酒造博物館の方にもぜひあのお運びをいただきたい。なんかあの大浦先生お話になったりするんです
ね。そうですね、あの酒蔵館のご案内とそれからあの樽海戦の展示のご案内をですね、うん、まあ、まとめてですね、ガイドツアーという形でさせていただきますので、はい、今回のですねこのラジオの放送にもちなんだお話になると思いますので、
これはぜひ生で先生からねいろんな話を聞いていただきたいと思います。まあ、あのここでしか飲めないようなお酒が出たりとかね、もう本当に楽しみにしてらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思うんですが、お酒だけじゃなくてそういう知識の方もちょっとね得ていただければなんて思いますので、ぜひあの、こちらの、 あの酒造博物館の方にお運びいただきたいですね。
はい、ぜひよろしくお願いします
ということで、江戸で人気の下り酒の流通と消費、今日は江戸時代の物流を支えた樽海戦ということでお話を伺いました。というわけで、ゲストティーチャーは博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。先生どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。